もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
27歳です。
27歳。独身ですか、今。
はい、そうです。
ご両親と一緒に暮らしてるんじゃなくて、一人で暮らしてるの？
実家に住んでます。
ということは、ご両親と一緒っていうこと？
はい、そうです。
ご両親何歳？
52歳です。
52歳と？
はい。52歳です。
両方とも52歳、
はい、
あ、そうですか。で、一人っ子？
姉がいます。
お姉さん、はい。お姉さん何歳？
31歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今後の人生についての悩みっていうのがあって、それが理由でなのかわからないんですけど、母と姉との関係性があまり良くなくなってきてるような気がして、自分自身がすごいな、暗い人間に変わっていってるような感覚がありまして、どうしたらいいのかなっていう相談なんですけど。
ということは、今まではお母さんとの関係もお姉さんとの関係もうまくいっていたので、これから先どうなるんだろうという今悩みを持っているということですか？
もともとなんか姉とはちょっと合わないところがあって、母とは割と私が相談する相手が友達とかにもいないもので、昔はよく相談をしてたんですけども、最近は否定的と言いますか、何を言っても否定されるんだろうなっていう頭があるので、こっちから話をあんまりしなくなってしまったんですね。
もともとお姉さんと会わないということをさっき言ってましたけれども、かなり小さい頃から、
学生時代の時っていうのは、ほとんどなんか会話もしないような感じだったんですけど、全く性格が違うくて、私は割と我慢をしがちなんですけど、姉はポンポン言いたいことを言う感じなんですよね。
ということは、外から見るとあなたは良い子ではあるけれども、明るい子ではなかったの？
いや、周りの人からよく明るいねとは言われるんですけど、最近はなんか、いや、そうじゃないんだよなって自分で思うというか、自分に対しての不満が多いので、
本当は明るいんじゃないけど、周りから明るく見られるために明るいふりをしているっていうことはある。要するに我慢しているってことは、周りから気に入られたいから我慢してるわけでしょ？
まあ多分そうですよね。はい。
今31歳のお姉さんと小さい頃から比べられて、お姉さんとの競争意識が働いていたってことはないんですか？
可能性はあるかもしれないです。今そう言われると。
そうすると、27歳になって、そろそろ結婚ということがあなたの中に出てきたときに、そっちの方もうまくいかないと。今働いてんですか？
今アルバイトで。
アルバイト。
結婚とかもそういう予定も一切ないので、手に職つけないとなとは思って、いろいろ探したりとかはしてるんですけど、結局なんていうその母親との関係性とかもあんまり良くなってない状態で、勝手に人のせいにしちゃうというか、自分が、それもすごい嫌で、
常に虚勢を張ってるところもあるんでしょうね。そこまで言うとちょっときつい言葉なのかもしれないですけれども、小さい頃からお姉さんが何か大切にされていて、自分は我慢していて、そういう場合にはどうしてもお姉さんに対する憎しみの気持ちっていうとちょっと大げさなんですけれども、どうしても競争意識っていうのが出るんですよね。
そうですね。
その今競争意識が出てきて、お姉さんはどうしてるの？31歳で
アルバイトで家にいます。
そうそう、お姉さんの方もおそらくあなたに対する競争意識が出てるんじゃないのかな。
そう言われればそうかもしれないですね。
やっぱり我慢しがちっていうことが、だんだんと限界に近づいてきて、 暗い人間になってきたと、それでまだ手に職もつけられていないと、
はい、
これから私はどうしたらいいんでしょうかっていう、そういうことではないの、はい、
今後どうするかというより、うん、前みたいに母親とか姉とかと普通に接するためにはどうしたらいいかなっていうところの方が強いですか。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたに対してお父さんお母さん、なんかあなたの生き方っていうか今やってることに対して、
はい、
はっきり批判的になんか言ったりします？
はっきりは言わないんですけど、うん、父親は遠回しに、うん、この年になってまでお前ら二人は何をやってるんだっていうようなことは言われます、
うん、
でそれに対して母親は、うん、数年前まではなんか女なんだから別に、うん、しかもこの時代は分かんないから、うん、正社員だからどうこうとかアルバイトだからダメとかそういうのはないと思うっていうふうに言ってたんですけど、うんうん、なんか最近はなんかもう子供たちの人生なんだから私は知らないみたいな感じで、
うん、
今まで結局なんか私が例えば何かをしたいと思ったことを口にして、
うん、
母親がそれにこう例えばいいと思ってることであれば賛成はするけれど、
うん、
好きなことではなかったり、うん、いいと思ってないことに関してはチャレンジする前から否定をされてしまって、うん、チャレンジをしてこなかった人生なんですね、
うん、
それで捨てられるじゃないですけど、
うん、
この子たちの人生なんだから知らないいいんじゃないのみたいな感じで呼ばれてしまうと、うん、ちょっと、
うん、お母さんに見放されたような気になっちゃってそれが受け入れられないんだよな、あなたにとってね今ね。
うん、そうです、うん、
ね。それつまんない話だけれども、はい、お姉さんは家にいくら入れてんの？
入れてないです。
あなたは？
入れてないです。
それがダメだね。だから、はい、そういう扱いされちゃうの。
うん、
僕はね、働いたらとにかくお金入れるべきだと思うよ。1万円でもいいから、
うん、
まあそうするとお姉ちゃんが抜け駆けしてって言われるかもしれないけども、それは話だったっていいじゃない、うん、そしたら、
うん、
それからもっと言えばつまらない話ですよ、はい、お父さんお母さん今度の日曜温泉でも行っといでよってお姉ちゃんと2人でお金出すよっていうようなことにでもなればよ、
はい、
それはね驚天動地、驚くんですやっぱり。
そういう面では、うん、家事もそうですし、うん、私の中ではお金を入れてないっていうのがあるので、うん、もちろんできる限りのことはやってはいるので、う
ん、それも大事ですよ、はい、もちろん、はい、でもそれでもお母さんの態度が変わってきてるわけだから、
はい、
やっぱりね変な話だけれどもお金を入れるっていうことが大事なのよ、
うん、
それが一つの自立の、ね、バロメーターとして親に聞いてくるっていうことだけは、はい、僕はねあるような気がする。
はい、
そして実際にそんなお金のことでなんて思うけどもやってみたら入れた方もお父さんお母さんとは違くてここは住まわせてもらってるとこなんだっていう意識が子供の方にも出てくるんですよ、
はい、
だからぜひとも進めていただきたいなと思うの、
はい、
それであなたの中にあるこの今の無念さっていうのはやっぱりあなたが何かチャレンジしたいものがあったからなのよ、
はい、
何にしたかったの？
留学ですかね、多分、う
ん、何のために留学したかったっけ？
もともとはただ英語が喋りたいっていうだけだったんですけど、
うん、それじゃ弱いね。英語喋れる人はいっぱいいるから、
はい、
何のために英語を喋るのかっていうと突然ステージが変わってくるの、
はい、
例えばですよ、私は競馬好きだけれども、
はい、
競馬のことが詳しい英語が喋れる人がいたら、
はい、
これはもう専門用語の世界になるわけよ。
そうです
ね、どんなに英語が上手い人がいても、馬の買い付けに行くとき連れて行けないのよ、そんな通訳は。
はい。
でも競馬のことを詳しい通訳がいたら、この馬はこういう癖があって、キャンターになるとこうなるとか、そんなことが話せる通訳は少ないんだよ。うん、
はい、はい。
私は何のために英語を喋りたいのか。
はい。
っていうことがあれば、はい、変な話、すごくやらしい言い方ですよ。もう即お金になる世界にもなるし、生きがいにも通じるのよ。
はい、
そして自分の自立心と誇らしさが出てくる、はい、これからは正社員になるとかアルバイトじゃいけないとか形の話をしてたって結局は行ったり来たりの話で終えちゃうわけよ、
はい、
自分が世に立つんだから 独自性なんだよ、
はい、
私はこう生きていくよと、私はこう英語を学ぶよ、はい、だから私は海外に1回2年ぐらい行ってくるよとかいう一つの独自性に伴ったものがなければエネルギーは湧いてこないんだよ、
はい、
だからあなたも挫折したんだよ、月並みだったからよ、
はい、
月並みじゃダメなんだよ、
はい、
でも日々1万円でも2万円でもお母さんこれ私大したことできないけども足しにしてねって言えば一つの自立にこの子は向かっているんだなという手応えを自分にも親にも与えることができるんだよ、
はい、
お姉ちゃんとの差別感もそこに出てくると思う、あなたがやればあなたも偉いと思うよ、やっぱり本当にそうなっていくと思う、
はい、
そういう身を削った覚悟と行動が必要、その時エネルギーが必要だからどっか独自性っていうもので考えたとき、だってみんな顔が違うじゃない、お姉ちゃんとも顔が。みんな独自性で生きるようになってるんだよ。
はい。
なのに、みんなと同じように安全だなんていうのが一番危険な生き方になってしまう。
はい。はい、
だって正社員になったってたかが知れてるだろうし、そんなにいい会社に入れる人なんて滅多にいないんですよ、今の時代って。
はい。
信頼できるのは独自性しかないじゃない。
はい。
そしてそれで間違ったら、また間違ったということで自分で考えられる頭がついてくるじゃない。
はい。
僕ね、そういうあなたのチャレンジ精神がちょっと甘かった。今度は27歳にふさわしい大人になったチャレンジ精神で、はい、私はこうしたいから英語を喋るんだと、こういう英語を学ぶんだって言ったら即覚えやすいし、英語もあっという間に目的ができるから。
はい。
僕はね、そういうことがチャレンジだと思うのよ。
はい、
あなたを今救うのはそこら辺の変化だよ、やっぱり、
はい、
つまらないことで変に気にして気ぃつきやすくなって、はい、っていうのはやっぱり自分が弱かったからだよね、
はい、
今は強くなんなくちゃいけない、そういう年齢だよ、
はい、
加藤先生もう一回ちょっと聞いてみようね。
まずモデルは先生に革新的なところを教わりましたね。なんとなく英語を学びたいとかっていう、その具体性がないと本気と受け取られないんですよ。
はい、そうですね。
例えば商売をやりたいって、これはダメです。私は八百屋さんをやりたいんだってなると、はい、そのための準備もするでしょう。
はい。
あなたの場合には準備に入る段階に来てないんじゃないのかな。はい、それで今までなんとなく27歳まで自分の決意で自分の人生を選んだっていう感覚はないんじゃない？
ないですね。
そこが問題なんだよね。アルバイトだとか正社員だとかそういうことを問題にしちゃって、
はい、
むしろ一番問題は、
はい、
自分の決意で自分の人生を選んだことがあるかないか。そして失敗してもいいんですよ。失敗しても自分の決意で自分が選んだとなったら、今度はそこで失敗してもその失敗を土台にして先に進めるんですよね。
はい。
だからこれからはお母さんからなんとなく否定されるのは何のって言ってる前に、はい、とにかくあなたの場合時間をかける、
はい、
準備に時間をかければ、
はい、
27歳まだ若いですから、
はい、
道は開かれてくると思います。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
人が幸せになるための条件の一つ、適正な目的を持つこと。